本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、新年明けましてお
めでとうございます。
令和の4年。
4年ですね。
早いね。
寅年。
はい。こないだ平成終わったと思ったらもう4年目なんですね。
そうですな。
早いね。さあ、またね、2022年ね、水月さん、お正月はいかがでしたか？
いや、もうね、大したもんですよ。
あ、大したもんなのですか？うん。
ああ。そちらは
ケリーそれだけケリーさんお仕事ですよね。
ああ、はい、そっか。
はい、はい、あの、はい、仕事、盆も正月も関係なく、あの仕事をして、
私はまあ普通にあれですね、
ね、正月、
旅正月そうですね。普通に年末終わって年始も6日からとかですかね。
あ、
うん、
そんな、今日何日？
今日は多分ね、
カレンダーさん、今日は何日ですか？
何日かというと、
今日はね、1月のね、3日ですよ。
3日、うん。
じゃあ、5日まで休みなの？
5日まで休みですね。
いいですね。
はい。
ケリーさんも忙しくて、なんかや、あの、病んじゃいそうですけど。
そう。
ちょっといろいろ。
年末ってあの、例のお仕事でしょ？
あ、それもありますけど。
それ以外にもあるんですか？
あの、終わらない、片付かない仕事が、
ああ、うん、エンドレス。
もうちょっとうんざりするようなのが。
ああ、なんか一時やんだはりましたな、ツイッター見てると。
そうですね、昨年の秋以降ちょっと仕事しんどくってやんでますね。
あ、
まあどんなことやってるかはケリーさんの別の番組を聞いていただければ。
ああ、あれね、
はい、一部は垣間見えますが、
うん、
大変ですね。
でしょうか。
はい。まあ、それはそれ。おもれきはおもれきで、エンジョイしていこうと思いますが。
エンジョイしているわけ、これは。
そうですよ。
あ、そう。
これ、ポッドキャストというのは、ケリーさんのストレス発散のために、やっているような。
ごどけの至りです、ね。
はい。ものですよ、もう。はい。ともかく喋ってストレス発散。さあ、毎年ですね、新年一一発目のですね、おもれきはお金にまつわる
銭の話ですね。
はい、これも何回目？ 8 回目？ 9 回目とか。
そんな、1年目、2年目ぐらいから一応恒例
させてるの？最初から、だって始まったのが初夏からこのおもれきって始まってるから、
半年後ぐらいからやってんの、
はい、そうですね。
あ、そう、
はい、
あ、じゃあずっとやってる。
だから初期から毎年やってるのはこの金とセンター試験。
あ、そう。え、センターってそんな初年度からやってるの？
やってたはず。
あ、そうなんや。
うん、
もうすぐ来ますね。
ねえ、時期ですね。
そうね。
はい、ね、この前、あの、センター入試じゃないや、なんだっけ、共通テストを。
共通テストか。
したばっかですけどね。
まあね。
は
あ、やだね。
さて、恒例のですね、お金にまつわるテーマでね、
うん、
やってまいりますが、まあ、今回は、近代貨幣制度。
ほう、硬いね。
今までは、ここ数年、ずっと江戸時代の。
ああ、ちょっと金製寄りでしたかね。
はい、あの、金と銀が、なんたらかんたらとか。
小判の作り方とか、はい、そんなんでしたね。
で、今年からはちょっと最近の通貨制度に。
最近と言ってもまあ
まあ栄一さんも
関わったの。ああ、そうですね、うん、大いに関わってますね。
はい、あの、この明治以降のですね、通貨制度についてですね、
うん、
紹介してまいります。今日は
近代の貨幣制度、
ね、はい、
はい、
参考にさせていただきましたのは、日本銀行、
うん、
貨幣博物館ホームページに載っていたものから、
はい、
話のもとをいただきました、
はい、
貨幣博物館って東京にあるの？
そうだよ、大蔵省じゃねえよ、
財務
省、日銀の裏っちょぐらいのところに。
東京の日銀ってどこにある？
日本橋。
なんか薄暗い橋しかイメージがない。
あ、今の橋はね、うん、だって東京駅のすぐ近くですよ。
あ、そうですか。
八重洲のこちらは。いや、すごい立派な博物館ですよ。
あ、そう。僕ね、学生の時ね、
はあ、
東海銀行、今の
名古屋ね、あそこ結構でかい
よね、三菱 UFJ 銀行さん、今のね、三菱 UFJ 銀行さんが貨幣資料館みたいなの、
あそこもまあまあいいけど、あの3倍ぐらい、
あ、そうですか、うん、もう今なんかね、昔ね、街の中にあったんですけど、名古屋の、
あ、違う、
うん、昔メイン通り
沿いに、あそこに広小路かなんか、
うん、あったんですよ、今どっか
支店の上かなんか
ね、うん、今どっかに行っちゃいましたね、うん、どっかのちょっと、うん、
あ、そう、
中心街からは消えたような気がします。まあ、行っていないので
昔行ったことあります
。僕ってだから東京の貨幣博物館は行ったことない
です、ね、いや、もう全然いいですよ。
あ、そうですか、うん、ね、こういうとこってさ、銀行がやってるとこって平日しかしてないじゃん。
いや、博物館はやって
るんじゃない。あ、
やったかな、
うん、まあね、ちょっとコロナが収まったら上京したいんですけどね。
どうなってんでしょうな。
うーん、
なんとか株がどうなってんでしょうな。
ねえ、オミクロン、ね、年末、年末突如降って湧いてたのが、
なんか突然ね、なんかいい感じで来てたら突然降って湧いた、
うん、オミクロンですね。
オミクロン株。
じゃあ次はパイ、
あー、ロー、ギリシャで行くと、うん、ギリシャ、
パイ、ロー、シグマ、シグマとかかっこいいよね、車っぽい。
最後まで行ったらどうすんの。
お、オメガになったら、ラストがオメガだよね、ギリシャも、うん、
またアルファに戻るの、
小文字になるじゃん、
アルファオメガとか、オメガアルファとか、
ね、なんかポケモンみたいですよさあ、江戸時代はね、
うん、
通貨の単位が両、
うん、
両ですね、1両2両両ですね、うん、で、明治政府はですね、明治の本当に最初期は、この江戸時代の通貨で、貨幣制度はそのまま変わらずやってた。
まあ、領だけじゃないけどね、領とか部とか門とかね、いろいろありました。あ、基本的にそうよね、江戸時代のままをそのまま引き継いで、うん、
じゃあ小判も使えた。
小判も使えますね、
官営通報も、
うん、
あで、幕末以来混乱した貨幣制度を立て直すため、政府は、1871年、
うん、
新貨条例、うん、新しい貨幣の条例を出します、うん、実信法の貨幣単位、円、銭、輪を採用することになります、
うん、
近代的な様式製法による金貨、銀貨、銅貨が発行される、
うん、そうですね、うん、
1871年と明治の0年代前半、
そうですね、この辺がそれこそ渋沢がこの辺りからが関わってくる時期ですね。
あの静岡から前戻ってやってたやつですか、
まさに大隈重信が中心になってこの新貨条例っていうのを作っていきますから。
でももう今円しかないよね。
千輪はそうですね、通貨としてはまあほぼ使わないね。
子供の時、
うん、
あ、50銭の飴とかなかった。
いや、ないでしょ。
ないよね。
どういうこと。
あれ
2個5円っていうのはあった。
あ、1個5円
か。2個5円だから、でも1個売りはしないよって
。
お釣り出ない。
そうか、そうか。だから今1000っていうとあれだよね、
為替相場とかね、そんな時、うん、実態としてはないよ、
うん、あと輪なんて言葉は知ってたけど、
うん、
だって一輪貨幣とか見たことあるけど、
うん、
使えやしないもんね。
そうですね、
うん、ね、この新貨条例によると、
うん、
新貨条例は金本位制、
うん、
金がベース、
うん、
で金が 1.5g が1円、
うん、はい、
今 1g 金って6000円ぐらい。
結構上がってるよね、今。
ああ、
うん、
だから 1.5g って言うと9000円ぐらい。
そうね、
現在の価値にすると、
うん、1円金貨がまあ大体1万円ぐらいの雰囲気かな
当時で言えば、ね、今風に
当時はもっとね物価とかが違うから
あそうかそうかいあじゃあ何1円金貨って 1.5 グラム
あそうそうそう
あそうなんだ 1.5 グラムで軽くない
1円玉ちっちゃいよだからまあ金貨でもね結構、
うん、1円金貨 だって今のアルミの1円玉がさ、うん、1グラムでしょ
あそうやね、うん、
あれぐらいあれ
あれよりちっちゃいだからなんか見た目よりは重いって感じ
あもうちっちゃい1円玉よりちっちゃいんだ、
う
ん、
ちっちゃいと思う
で金 1.5 グラム1円、
うん、
で1円イコール100銭、
はい、
1円イコール千里
そうやね
あ
1円が100銭1銭が10輪ってことですね
あ、うん、1円ってすごいだ今で言うと 1万円
いやまあ当時はもっと高いと思うんですよ
あ
雰囲気で言えば、ね、今の物価を考える物価考えるともうちょっと5万10万10万はいかんかな。
さっき時々その明治時代の、うん、あの舞台にしたねドラマとか映画見とると、うん、見てると借金でこう200万円借りたとかっていうと、うんうん、まあ今でも高額ですけど。
そうですね。
今はそれにかける1万円分ぐらいかけるって思うと、うん、2万かける1万円じゃあ200万の1万倍。
まあ、5、600円出せば都内、都内というか、まあ、東京の真ん中でちょっとした家が建つっていうぐらいですから、まあまあ、
5、600円で、
うん、まあ、だからまあ2、3万ぐらいかね。
ああ、そうか、5、600円だったら僕も東京で買うよ。
そうですね。
うん、だって
10軒ぐらい買いますよ、私だって。
10軒ぐらいしか買えない。
そうそうそう。
うちマンション一戸建てで買えますあ、そうするとほら東京のほらオリンピックの選手村とかの跡地がね
なんかマンションで分譲するんだよね。
ね販売されたりするけど当時の価格だと1000円ぐらいで買えるのかな。
まああんな埋め立て地の真ん中じゃないですけどね。
あはい。で1円は金に交換できたの？金本位制だから。
で金と金そのものですよ。
ああ。だから小判みたいなもんなんだね。
金貨ですから、
ね、ああ、でも今ってさ日本ってほら、まあ、金貨を現金で使うってことまずないじゃん。ある
まあ記念硬貨以外もね、うん、
だから交換してもらうしかないよね。お金払って金に
交換どういうこと。
え、なんか宝石屋みたいなとこ行ってお金払って金買うじゃん。
いやだから基本地金の値段と円とが一応釣り合ってるっていうのが建前なんで、それで要するに潰しても1円にはならない感じ。
ああ、そうか。
だから1円として使った方がまあ価値あるし、うん、その場合かさばるから高額の場合はそのお札を使うっていう。
ああ、なんか江戸時代とあんま変わらない雰囲気だね。
まあそうですけどね。
大判は使わないけど、まあまあ、小判は。
ただまあそのねその制度がシンプルじゃん、うん、小判は4部だとか、うん、やれ銀貨は測ってだとか一文は数いくらだっていうのは全部統一されて、うん、全部10、10、10で繰り上がっていくから
分かりやすいよね実信法の方が ね、うん、
ね。
なんで江戸時代は四進法とか、
う
ん、わかんにくいのを使うんだよね。
成り立ちがこう、ね、一本の木で生えてきたわけじゃないからこう、
まあそうです
ね、髪型と、ね、うん、江戸とでまた違う成り立ちがあるから、
はい、
それをこう無理やり一個にくっつけたからややこしくなった、うん、
まあ、それを一新してシンプルになったわけですね。でこれ今のはコインの話ですよね、
うん、
で、お札紙幣ですね、うん、大蔵省打艦証券っていうのが出されるの、
うん、はい、
打艦紙幣、
うん、
そしてこの次出たの明治通宝札。
明治通宝
こんなのあるの。これお札。
図録を見てください。
はい、おもれき公式参考 図書ですね、山川出版社さんからの、あの小説日本史図録ですね。ね、
214でも多分版が違うんだよ。
そう、
まあ、今のとこじゃない、あ、違うな、
新民病の戊辰戦争廃藩置県
地租改正、これだ、ここだ、これ
だ、はい、あ、はい、この図録に進化条例で載っていますが、あ、紙だ、
うん、
あ、本当だ、改めて1円金貨ちっちゃ、安っぽいですね、
安っぽいけど、多分でもずっしりとはすると思う、
ね、うん、まあ金って重いからね、うん、
見た目よりは重い感じがするんじゃない、
金って持ったことある？
ありますよ、
そう、あのティッシュじゃないですよ、
どういうこと？
ティッシュのあの金の延べ棒のティッシュ、
ああ
いうのじゃないですよ、本物、うん、
ガムとかチョコレートでもない、
あ、そうですね、
そうね、うん、
はあはあはあはあ、太政官札に代わり発行された明治通宝札、
うん、
これドイツで印刷された、
初期はねドイツで、まあ後に国産になるんですけどね、国内で印刷するんですけど、
まあ、この明治通宝はインド、うん、じゃあゲルマン紙幣、
まあ、ドイツで、ドイツで作ってたから、まあ、ゲルマン紙幣になってますね、
この紙切れと紙のお札と1円金貨と交換してもらえるの、
うん、っていうのが打艦制度ってやつで、まあ、本当はそうしたかったんだけど、うん、まだ当時政府貧乏なんで、
そうですね、
お札出す量と金銀の持ってる量は釣り合わないんで、うん、変えられないって話ですね。
あ、じゃあ紙怪しいじゃん。
そうそうそう、だから金本位、いわゆる打艦制度っていうのはそこやね、
うん、
ただの紙切れじゃなくて、一応いつでも銀行に行けば金貨と変えられるっていうので信頼性を保証するんだけど、
うん、
そこはまだできないって話です、
ね、ほんと、はい、でも一応存在はしたんですね、流通もしてたの、
もちろん、
はい、ね、次ね、まあこういうお金がいろいろと発行されて、だから大久保さんとかはこう渋沢とかに頼んでドラマでいろいろやってたよね、
ドラマでいろいろやってました
はい、続いて国立銀行が誕生いたします、
うん、
民間銀行に打艦銀行券を発行させ、
うん、
殖産工業の必要な資金をの供給を図っていきます、
うん、
銀行、民間銀行でお金集めさせて、でいろんな産業を起こさせ
る、これがまさにほら渋沢がやってた合本ってや
つ、合本合本ね、
国が全部やっちゃうんじゃなくて、うん、その民間の資本を活用して、
はい、
民間の銀行にその金銀をある程度自分のところで持たして、
うん、
でその代わりでそのお札の発行する権限を民間の銀行に与えましょう、
はい、1872年、
うん、
国立銀行条例が制定、
うん、
で、国立銀行でも民間、あの国立銀行という名の民間銀行ですね、
そうそうそう
そう、国が OK して始めていいよって認可した銀行が設立されます、
まさにドラマでやってたでしょ、
第一国立銀行、
国立銀行ができる時の話だよね、
あれって100いくつまであるでしょ、第いくつ銀行って、
あ、そうですね、まあちょっと後でむちゃくちゃ増えるんです、
うん、
最初は、まあ最初はね、うん、なんだ 10かそこらしかないんだけど、あることがきっかけでむっちゃ増えるんです、
はい、
うん、
とりあえず渋沢さんや三井さんや、
そうそうそうそう、
小野寺組だっけ、小野組
です ね、うん、
が、あのとかが作ったのがきっかけですね、
要するにアメリカの制度をそのまま、はい、真似た感じで、アメリカでナショナルバンクっていう制度があるんです
ね、自然銀行、
なんでやねん
国立
ナショナルオーダーが直訳したんで国立な、民間だけど国立っていうちょっと変な名前になっちゃう、ね、
まあ、国が認可したからね、
まあまあそう、ね、国がお札出せるだけの力を持ってるって認めたら順番に第一、第二、第三っていうふうに、
で第一国立銀行とか第二国立銀行でお札吸ってたってこと、
うん、そうです、まあデザインは基本一緒なんだけど、まあ、校名だけがちょっとこう、うん、ハンコだけが違うって感じね、
うんうんうん、あ、そうなんだ、ちょっとそれいいの、そんなに
それこれね、
はい、あこれもちょっと、あ渋沢いつも乗ってるね。
あ渋沢も乗ってますね、
うん、あほえこれ何の絵描いてるのこれ。これ1873年、
太鼓叩
いてる絵でしょ。ああ、うん、なんか宮中っぽい楽器がのがこうすられるようになったんですね。
このデザインは一緒で、この頭取りとかこの銀行名だけがその発行した銀行によって違う。
ああそうなんだ。でもどこでも使えるわけでしょ。
もちろんもちろん、
うん、そんな不用心で偽札いっぱい作れそうですね。
なんで？
なんか
いやこのデザインはちゃんとしたやつで、このちゃんとしたやつで、結果共通で
1も2も3も4も釣れるんでしょ、
うん、だってユーロとかそうじゃん、うん、
あそうだ、ね、
ユーロって表は共通ではないんだけど裏って国によって違うでしょ。
あそうなんだ。
そうよ、
はい、1877年ですね、うん、西南戦争、
うん、
西南の西郷隆盛さんの戦争ですね。
そうですね、うん、
で、まあ、これが始まってくるので、戦争に使うお金が必要になってきて、
うん、
政府、今まで銀行にすらせてたのが、政府も？
いや、だからここは本当は一本化したいんだけど、政府は明治通貨も吸ってんの。
あ。
要するに、解雇できないお札も吸ってんの。
何？
で、打艦、本当は打艦、金打艦制に統一したいんだけど、そこまでお金ないから、それは民間にやらせる、日本立てなの。
大丈夫なの？
大丈夫じゃないです
ね。え、はい、
でしかもって話ね、
戦争いっぱいお金使ったんだもんね、明治。そう、
だ政府はバンバン紙とインクさえあれば捨てるお札をバンバンするし、
ダメじゃん、
うん、でそこにある1876年に国立銀行条例っていうのも改正しちゃって、
うん、
今まで要するに金貨銀貨をちゃんと持ってる力がある銀行しか国立銀行になれなかったんだけど、うんうん、もう金銀なくても OK、
ダメじゃん、
一定のまあ何でもそれが不動産とかでも何でもいいか第三さえあれば OK にしちゃったんで、さっき見てもともと国立銀行所って4つしかなかったんだけど、ここから160とかまで増えちゃう、
増えてるよね。今も名残の銀行って
114銀行とか
あるよね。ありますよね、うん、16銀行もそう、
16銀行もそうですね。
あと80いくつは何かいくつ何番と何番を足して82になった
とか、あそんなのもあるな、ね、大志銀行とかね、うん、新潟県とかね。
なるほどね、やばいですね明治新政府って。そうそう、
だ本当は金貨と変えられるはずやったんだけど、うん、結局国立銀行条例変わっちゃったんで、うん、結局それも何の金の裏付けもない。
それってあんまりアホみたいにさお札印刷しちゃうとインフレにならない？
なりますよ。
あああまりこの明治10年ですね、
うんうん、
たくさん紙幣をばらまいたので、
うん、
お金の紙幣の価値が下落、
うん、
信用も揺らぎます、うん、でインフレが起こって米価米の価格が西南戦争前と比べて2倍になります、
うんうん、
銀貨に対する貨幣の価値も暴落。
そう
だから日本の貨幣全体がグラグラグラってなっちゃう。
銀貨銀貨は間違いないじゃん、
うん、
これ例えば政府が明日から通用しませんとか潰れても貴金属の価値はなくないわけ、
まあ、今もそうですわな。
でもただ紙切れは明日で終わりですって言われたらただの紙切れじゃん。だから紙だと1円札なんだけど受け取る人がいやそんなやばいのよ受け取らんわ
って話
で、
ね、
じゃあお互いリスクを半分にしましょう、うん、じゃあ50銭なら受け取りますと、
うん、
で50銭分なら買い物してもらってもいいですよって言うんで、
あその1円のお札や
ったけど1円紙幣なんだけど結局お店では50銭分しか買えないっていう価値に、
最低じゃん。
そうなるんですよね、
うん、で銀貨に対する紙幣の価値も、そ
うそう金貨銀貨に対してお札の方が要するに価値が下がっちゃう、う
ん、紙はダメ、
紙は危ないから誰も受け取って
くれない、コインの方が
いい、コインならみんな間違いないから受け取ってくれるっていう、
はい、日本銀行が誕生します、うん、1881年、
はい、
戦争の後ですね、
はい、
西南戦争の後ね、うん、松方
正義
さんが大蔵卿、はい、大蔵大臣になって、
うん、
これ松方財政って言うんですね。
おーおー、よく知ってるね。
松方は緊縮財政と増税によってできた、
うん、
剰余金、
うん、
余ってるかね、
はい、
で、不換紙幣の整理を断行、
うん、
また松方は信用が高く安定した通貨金融制度の確立を目指し中央銀行設立の準備を進めます、
うん、
で、明治15年 1882年に日銀ができるんですね。
はい、
銀行の銀行、日銀、社会科で習いますよ。
そうそう、まあ、やっぱり民間にやらせるっていうのはやばいから、うん、国がちゃんとやってる日銀にしましょう。
そうですね。
で、政府がお金をキュッて絞り込んで増税して、あので要するにし増税して税金バンバン集めると、うん。でも使わなければだんだん世の中に出回ってるお札の量が減っていくじゃないですか。うんうんうん、そしたらお札と貨幣の金貨銀貨の価値がいつか釣り合うわけ。
そうですね。
それを待った上で新しいお札を作ると
これが日本初の日本銀行券、うん、これ大黒さんが
そうそうそう大黒
出るやつですね。
最初のね1円のそうですね、
はい、これが1885年に発行されるから、うん、明治の17年、
その辺ですね。
こんなにかかるの？明治維新が起こって、うん、お金のこれで本当に安定したしていくの？とりあえず、
まあ、ある程度はね、うん、筋道はついたよね。
20年かかるんだ。
ここまでってほら結構なんていうの？お試し期間や。
まあまあ。
いろんなやり方とかね、まあ、外国の方法を真似たりして、ね、まあ、まさに去年のあの大河の世界ですよね。みんながいろんな意見持ってて、
そう
ね、どれがいいかよくわかんない中でやってみて失敗したり成功したりっていうのを。
合本対独占とかね。
そうそうそう。
はい、この最初のこの日本銀行券は、
うん、
本位貨幣である銀貨と交換できる、うん、金はダメなの？
金はだってほら金貨だから、ね、打貫制度って要するに金貨がある分しかお札出せない、
うんうんうん、
金貨以上にお札出したら今までと一緒やんか。
そうですね、
まあ、ゼロ1対1ではないんだけど、うんうん、ある程度の金がないと出せないでしょ、うん、でも金を用意しようと思ったらこれはお金がかかるわけ。
そうだね。
だから政府はお金がないから本当は金本位制したいんだけども、とりあえずは銀でっていう。
銀本位制なんだ、
銀本位制。
はい、で頑張って金本位制が確立してくるのね。
だって金はほらそんなに突然価値が上がったり下がったりってないじゃん、うん、銀って結構ねどでかい金銀山とかたまに見つかるとドーンって下がったり上がったりするから、うん、 そうね、それをベースにしてるとやっぱ危ないわけじゃん。
金ってね25メートルプール1杯分ぐらいしか地球にないですよね。
地球上かき集めてももう大体量は決まってるし、うん、
はい、ね、欧米先進国は19世紀後半に金本位制が確立してるの、
うん、
で日本はですね、先進国に倣って、日清戦争の賠償金を準備金として、1897年、
うん、
94年が日清戦争だもん ね、
そうですね。97
年に金 0.75g を1円とする貨幣法を制定 します。で、新しい法律ができて、
うん、
前は 1.5g1 円だったけど、
うん、
0.75g、
うん、
半分になっちゃった。
そうですね。
まあ別にいいよね、それでもね。
うん
うん、はい、これで金本位制が確立します、
うん。
で、国際的な経済、金融秩序の仲間、日本も仲間入りすることになるんですね。はい。
うん、金本位制が有利なとこっていうのは、今で貨幣の制度が安定するっていうのと、うん、もう一つは今書いてある世界の経済につながりやすい、
うん、なるほど。
アメリカもイギリスもみんな金本位制だから、ね、こっちも金本位すれば、要するにアメリカの当時1ドルって 1.5g の金貨なんだよね。1ドル金貨ってね。なら日本が 0.75 だから2円が1ドルじゃん。
うん、
でこれでもう要するに為替相場っていうのは安定する、
ね、
同じ金同士なんだから、うん、今みたいに今日は円高だ円安だっていうのはならないから、貿易に有利っていうのも金本位制の良さなんです。
金 1.5g は1ドル、
まあ、当時のね、
当時の
アメリカの1ドル銀貨が 1.5g で、
で日本では2円
1.5g だから、まあ基本2円で1ドルっていうので、もうほぼ為替相場が固定になるんで、
そうだよね、うん、安定しますわね。はい、日銀はです、日本銀行券は、
うん、
これまで、日本銀行打貫銀券、
銀券
っていう、
銀本位制でしたから、うん、銀貨と替えっこできますよっていうお札やったよね。
を、 金貨と交換できる日本銀行打艦券、
打艦券、
銀という文字が抜けたんですね。
まあ、銀はだからね、あくまで間に合わせなんで、うんうん、金っていうのはまあ本堂なんで、
はい、にルール変わ、お札も変わったわけですね、うん、で1914年第一次世界大戦で、うん、日本の輸出が大きく伸びます、
はい、
で大戦契機となって、日本銀行券の需要も増大する、
うん、
まあ儲かったってことですね。
第一次大戦でね、ヨーロッパ戦争を必死で戦ってる間、まあ、アジアの日本は比較的平和だって、平和っていうかまあ、ね、戦場に直接関わらなかったんで、はい、世界中の注文が全部日本に行きますから、
儲かった儲かった、
めちゃめちゃ成金っていうのはまさにこの時期
ですね。この時期ですね、うん、で次はね、第一次世界大戦後ですね、1920年代から30年代ぐらいかな、
うん、
まあ戦争が第一次ヨーロッパの戦争が終わって、でヨーロッパも復興してきて、
うん、
日本の輸出は、だいぶ減っちゃう。
そうですね。
で恐慌、急に、うん、まあ、今風に言うとバブルが弾けちゃうみたいな時代に突入していきます。
うん、
さらに、1923年には関東大震災、
うん、
これも日本経済大きな打撃を受けます、
うん、
はい、で1927年は金融恐慌、
うん、
これも名前は知ってるけど、銀行がバタバタ潰れたから金融恐慌だっけ。
まあまあそう、あの片岡直春って大蔵大臣が、うん、あの国会の答弁中に、
うん、
渡辺銀行っていう、まあ、東京のちっちゃい銀行が潰れましたってポロって言っちゃって、うん、で、まあ、それでなくて今ずっと景気悪くてやばいんじゃないのって思ってたのに、はい、大蔵大臣が銀行潰れたって言ったから、
うん、
これはやばいって言うんで、もうみんなが銀行に取り付け騒ぎってやつ、全額下ろさせてくれって言うんでブワーって来ちゃって大混乱。
まあ銀行は私たちからお金を預けて、それを、うん、
運用
また貸ししてね、
そうそう、全額銀行にあるわけじゃない、
うんうん、
全額下ろせって言われたらね、税金が来ちゃうとダメっていう、
潰れちゃうよね、うん、にしてもね、今銀行ってね、通帳一冊、
ああやってますな、1000円とか言ってますな、
ねえ、
何でも金取るよね最近、
ひどい
小銭預けても金取るでしょ、
両替してもダメだよ、
うん、1月から知ってる郵便局 の、
あ
の振り込みを、
ああそうだ、ね、
現金でやったら100円取られるんだよ。
あ、そうなの。
そう、
ATM だといいの。
違う、自分の口座からそっちに移す、その相手の人に移すのはゼロなんだけど、
うん、
今ほら ATM であの赤い、あの
紙入れて、
ね、紙入れてお金、うん、現金で払ったらそれ110円取られるんだよ。
へえー、ばっかり
めちゃくちゃでしょ。
金でね、あのね、金利下げすぎよ。
ねえ、銀行って何なんて話なんだ。
まあ貯金箱だと思ってるから。
貯金箱か、給料の振り込みやってる
だけ。思ってたぐらいだけど、もういつもさ、使ってあげてるのにさ、
うん、
あのちょっと仕事柄 ATM 以外でも窓口でお金を下ろしたりするんだけどさ、かっこつけてさ。万年筆で書くんですよ。
ああ、うん、書類を。
うん、叱られるの。
あ、そうなの。
ダメって。
なんで？
ボールペンじゃないとダメ。
あ、そうなの。
いや、万年筆の方が格式上でしょってダメですとか。
マジ、
うん？今回は構いませんけど、次回からはボールペンねっていうので絶対してあげない。絶対万年筆で。
万年筆の代用がボールペンやのにな。
うん。うん、今ね時代が違うみたいで、もう万年筆絶対書いてやってる。うん。あの言うといつも「え、変わったんですか、ダメな、この間まで下ろせたらダメなんですか」とかって、うん、あの言うけどね、
嫌な客だね。
うん、嫌な客です。
姉ちゃんに嫌われるよ。
うん、別にいいもんあそこも合併して大変だろうしさ、
うん
うん、はい、まあちょっとこの大正から昭和の頃っていうのは結構経済的には日本良くないんですね。
まあ、プラスだから第一次大戦が始まっちゃったんで、
うん、
金本位制やめてるんです。
あ、やめてたの。
金本位制って世界とつながれるっていうのがメリットだけど、うん、戦争の混乱状態でつながると逆にやばいじゃん。
あ、そうですね。
だから欧米も日本も金本位制やめちゃうの、う
ん、ロックダウンしてたんですね。
ロックダウンじゃないです、
ブロックしてたんですね。
止めてたんだけど、うん、今で日本って第一次大戦だとずっと景気が悪いよね。 で震災は来るは金融恐怖、うん、で金本位制に戻れなかったんずっと、うん、で欧米は戦争終わったら徐々にだって貿易に有利だから戻ってるから、うん、日本はいつ戻んのっていうのが今問題になって
る、ね、はい、そんな時期ですね、日銀は緊急に大量の日本銀行券を発行、うん、預金者の不安を鎮めることに努め、政府は3週間のモラトリアム、うん、
モラトリアム
支払い猶予令を発令、
うん、
この際に日本銀行券が不足した、あ、この時日本銀行券が不足したので、
うん、
裏面の印刷を省略した200円券、
うん、
通称裏白券、
うん、
裏が白い券 ね、
そうですね、
を発行したそうです、
うん、
もうそんなに緊急発行するぐらい、
いやだから今金融恐慌、金融以前戻りたいけども、
うん、
戻りたいけども、うん、金融恐慌が始まっちゃったんで戻れないわけ、
うん、
で今銀行にみんなが金払ってくれてブワーってきてるわけ、うん、だからとりあえず3週間銀行閉めますと、
あ、そういうこと、うん、
モラトリアム、要するに支払い猶予、銀行が今払うのは3週間閉めますと、
そういうこと
で、その間にお札大量に吸って銀行に配りまくって
3週間で全国に
間に合わないから、とりあえずもう裏マッチロケでも何でもいいからとりあえず吸って、でそれをもう銀行の窓口に積み上げるわけですよ、見えるように、なら返してって言ったら、あれ結構みんな、あ、銀行現金あるじゃんみたいな感じで、じゃあちょっと待とうかなとか様子見ようかなってなって、金融恐慌が落ち着くのを待つと。
あれみたいね、コロナの初期の頃のトイレットペーパー、ティッシュペーパー不足の時にで噂が流れた時に、
ああ
大丈夫ですよってスーパーにもわざとてんこ盛りにトイレットペーパーティッシュ積んでた
と、そういうもんなんでしょうな、賞味なんて、わざとこう窓口にこう、
でこれ全国の銀行が20日近く閉まるわけでしょ、う
ん、まあそうですね、
大変ね、
それはまあ異常事態ですけどね、
うん、不安募るけど、でもまあ効果的な作戦かなとはもう分かりますね、まあ、
しゃあないね、それ今すぐ何もできないから、うん、まあとりあえずも止めて、
はい、さあ1929年、
うん、
世界恐慌が始まります、うん、これニューヨークでね、
はい、
始まりますが、この影響でイギリスは1931年9月に金本位制から離脱、
うん、
で他のヨーロッパの国々も金本位制度を止めちゃいます、
はい、
金でこう為替レートみたいなのができなくなっちゃう、
そうそうそう、だから今言った世界の経済とつながりやすいのが金本位制のメリットですけど、うん、こういう混乱の時はかえってそれはデメリットになっちゃうんで、うん、
さっきも言ってた、うん、
で第一次大戦後欧米は全部金本位制に戻ってたんだけど、うん、結局でやめちゃうんですよね、ほとんど、
そう
で日本はこの後今までずっと戻れなかったんだけど、うん、この世界恐慌の時に戻るんです、金本位制に、
バカじゃん、
バカなんですけどね
でで
結果が昭和恐慌ってむっちゃくちゃ景気が悪くなっちゃう
んです、あ、うん、なんでもう焦ってるんですね、うん、
焦ってるのと、まあ当時の大蔵大臣井上淳之介っていう人なんですけど、うん、彼はまあ要するにあえてこのしんどい時に世界経済とつながったら、うん、まあ日本は苦労するけど、うん、それで足腰鍛えられたらこの後、要するに今までほら戦後ずっと恐慌ばっかりで景気、うん、で要するに日本の経済って弱いわけですよ、うん、足腰弱いからすぐちょっとしたら景気悪くなるから、うんね、ここであえて頑張ればっていうんであえて金本位制に戻るんだけども、結果は昭和恐慌っていうむちゃくちゃ景気悪くなって、
うん、でまあイギリスは1931年9月に金本位制から離脱、
そうそうそう、欧米はだからもうその世界恐慌の後もみんなやめちゃうんです、
うん、日本は同じ年の12月に銀行券の金貨高を停止、
はい、
抜けるんですね、うんうん、でもギリギリまで粘ったの、
いや一回、はい、一部うち日本は一回金本位制に戻るんだけど、うん、結局直後にもうやっぱりやめダメだっつってやめちゃう、まあ、世界中やめちゃったんで、
1942年昭和17年に公布された日本銀行法で、
うん、
日本銀行券は金貨と交換不可能で、
うん、
通貨の発行量は中央銀行が調節する、
うん、
今に続く 管理通貨制度に移行します。
はい。
で、今は日本銀行打艦券っていうのがないね。
ないですね。
日本銀行券、
ただの日本銀行券で、うん、打艦はできないですね。
あ、じゃあ今のお金の制度はこの戦前の昭和の初めの頃の仕組みのまんま変わってない
ね。基本は今は変わんないね。政府が景気が悪いかなと思ったらするし、バブルっぽいかなって言ったら集めるしみたいな感じで。
今もやってるのこれ。
やってるじゃん。貨幣の発行高って毎年こう変わるわけ。
ああ、1円玉作んなくてね。
1円玉はそれはまた違います。
見た新しい500円玉。
いや、まだ見てない。
うちも見てない。でもね、あの令和3年の前の500円玉ゲットしたので、
ああ
取ってあります。比較で記念に残しとこうと思って。
ちなみに1931年は何の年ですか？
1931年、うん、昭和6年。
何の年ですか？大事な事件は
515
じゃないですね。満州事変でしょ。
ああ、満
州事変。515はもうちょっと後かな、うん。
ああ、じゃあ日本金いっぱいいるんだね。
そうそう、だから今言ったように金本位制、さっき井上っていう人は金本位制にあえてこの苦しい時に戻って足腰を鍛えた方がいいんだと。でも景気がむちゃくちゃ悪くなったわけですよ。でその後政権が変わって高橋是清っていう人が大蔵大臣になった時にやっぱり金本位制やめますっていうのと満州事変が始まるわけです。
うん、
足腰鍛えたところに満州事変、戦争ってむちゃくちゃ金使うわけじゃん。
そうですね。
で今言ったように管理通貨制度になって政府がバンバン金出すなら景気がむちゃくちゃ良くなるわけですよ。
あ、
だ満州事変やったら景気が良くなるっていう成功例が日本にできちゃうわけです。あ、だから民衆は軍はどうすんだって話になっちゃう
ん
です。
おー、なんかさ昔 NSP でさ、
うん、
なんか朝鮮銀行とか台湾銀行、
うん、
日本の植民地の、
はい、
あちらさんの銀行でなんかいっぱいお金吸ってなんか、
no.
なんかない金を作り出して儲かってる感みたいにしたっていうのもなんか見たことあるけど、
うん、
なんかね、こんだけ借金日本いっぱいあっても、
うん、
お金くれるしね。
くれ我々にはくれないでしょ。
まあね、今回はね、あのお子ちゃまの方にね回りましたけどね、
うん、
まあなんかわかんないね、お金ってね。
まあ賢いどっかの誰かが考えてんでしょうな、こういうことは。
うん、わかんないですね。はい。なんか景気のいい話かなと思ったら不穏なままで。
まあまあまさにこの後戦争の時代に突入していく中で、ね、まあ、まさに管理通貨制度っていうのはうってつけなわけですよ。軍事費使いたい放題じゃない。今まで金貨がなかったらお札出ないわけじゃないですか。
はい、いい時間になってしまいました。ちょっとし新春一発目のお便りはちょっとお休みさせていただきます。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。おもれきグッズがですね、特設サイトおもれき .com で販売しております。うん、ぜひご覧ください。また、名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズ販売しております。こちらはね、こちらもぜひご利用ください。営業時間、営業日を確認してくださいね。
はい。
では、また、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。